林明様のお社には大きな木が立っている。お社の裏手のさらに奥、林明様のお膝元にそびえる神様の木だ。あれは林明様のお腹を通って渦潮に入れた柱様の切っ先なんだって、社のおじいちゃんが教えてくれた。私が最初にお祭りに連れて行かれた時のことである。神様の木には枝がなく、その分太い幹はねじれるように曲がりくねっていて、それは本当に生きている何かの端っこが地面から顔を出しているように見えて、おじいちゃんには黙っていたけれど、私は昔から神様の木が苦手だった。神様の木は未だに成長を続けていて、祭りの夜、神様の儀式を重ねるたびに、年に一度の大雨を飲み込んではそのうねりを増やしていく。忌々しいことだ。本当ならその姿も見たくはないけれど、私は今日も社に参拝する。それが私のお役目だからである。正面に立ち、上から数えて7番目のうねりへ、私に優しくしてくれた巫女様のうねりへ、姉様へ握りを打つ。しくしくと痛む傷跡が渦潮に残る姉様の名残なのだ。お役目が終われば、私は林明様のお庭を右手に見ながら石段にそっと腰を下ろす。本祭に備えて姉様と二人でお役目を果たした日々に、そうして思いを馳せるのだ。やがて改装が終われば家へと帰る。また次のお役目まで私は眠りにつく。それだけが今の私の暮らし。でもその日はちょっとだけ違っていた。私の中の姉様が去り際に私の知らない言葉を放ったのだ。声なき声。気になってお社に聞き返せば、そこでは村の子供たちが3人、神様の木の太さを測ろうとその手を懸命に伸ばして神様の木を取り囲もうとしているのが見えた。本来ならば叱るべきところだろうけれど、私はその様をぼんやりと眺めるにとどめた。私の姿を見つけた子供たちがあまりにも無邪気に私にも手伝うようにせがんだからだ。私一人加わったところで届きようがないのは目に見えていたが、それでも私は子供たちの遊びに加わることにした。私の相手をしていた姉様もきっとこんな気持ちだったに違いないと、そんな風に思ったのだ。そしてつながるはずのない手がつながり、子供たちに笑顔が広がる。その時の私はどんな表情をしていたのだろう。4人では神様を囲めない。たとえ私一人で子供2人分を補ったとしても、それは距離の問題ではないのだ。神様を囲むには7人必要なのである。左右を見てもそれは見知った村の子供たち。子供たち自身に両隣の子が誰か問うたところで答えは同じだった。誰だ、一体誰が増えている。見えない反対側か、それともこの右手に左手につないでいる彼が、彼女が、名前も顔も声も見知っているにもかかわらず見知らぬ誰かなのか。ふと姉様の声が後ろから聞こえた気がして、手を離せばそこには誰もいない。神様の木だけが私を見ている。そうか、私だったんだね。
小石クロニクル魔王でナイト。
はいよシルバー、目標をセンターに入れてスイッチだ。前に出るから。外れてくれた。私の彼はチャリオット、五足歩行のひともどき。手足、そして首。見事なまでに奇々怪怪なそのフォルム。生前はさぞイケメンだったに違いないぞ。秘密結社オルタナシアの早急、総勢3000の人海戦術はたった一匹の怪物の手によって蹂躙され、蜘蛛の子を散らすがごとく滅ぼされ、惨めな肉の塊に仕立て上げられたという。おやおや、君の作った手ごねハンバーグは夕立の匂いがするね。実に土臭い。まあ落ち着きたまえ。振り上げた拳の下ろしどころを間違えてはならない。ここだ、私ごと彼。無数の手が見えるだろう。君も同じ穴の無地なのだからね。どうも、小石クロニクルです。うつろに恋したあの人を支えていきたい。一緒に滑りませんか？雪山にスキーに行きませんか？光の速さで転んでてへぺろ、こけちゃったと可愛さアピール。振り返ればそこにはスノーボード代わりのエクセキューソナーソードが光る。先が丸いから直撃でもうまく死ねないんじゃないか？すぐに解釈をしてあげよう。便利だね、処刑用の剣は。雪の怪人は遭難者の慣れの果てに違いない。公爵たれんじゃねえと情報弱者を打つ。私はあのペンションに逃げ込もうと思っている。危ないから、夢のシュプール止まらないから。一緒にかまいたちの夜を過ごそうか。犯人は僕だと言ってみたお茶目さん。オカルトな展開は嫌いですか？誰も彼も疑いもせずによく自首してくれたみたいなことの言い出すのもある意味オカルト。友達の家でやった、学校でやった怖い話、展開次第ではなんちゃら星人がどうのこうのと、なんとも形容しがたいギャラクシーだった。一体どこを怖がればいい？お前の血は何色だ？赤い狐と緑の狸、黒いのは壁のシミ。君子危うきに近寄らず。そういえば小学校の図書室には人をおいしくいただいてしまう化け物が出るという噂があった。私の小学校の図書室の裏口はガッタガッタ揺らしているだけで鍵が開いてしまうという。
どうして殺すの？
え、血管だらけだからか。血管だらけだからじゃないか。ちょっと素でびっくりしてしまった私だ。そんなこんなで噂が立ってしまったんだね。そんな風に言われては噂が立つより他なかろう。簡単に不審者が侵入でき、そっと背後に忍び寄れる。大の大人がちびっこを応殺かね。痛いとどうしてと問う。その目にもめげずというか、なんというか、彼は認否人だったのか。そんな事件は昔はなかったと、そんな風に言う人がいるね。そんなこともなかろう。ぜひとも諸君らにはオープンマインデッドな人間を目指していただきたい。原稿用紙、
45枚ぐらい書いて、なぜあなたを殺すのか、ね、ちゃんと包み隠さず、その罪を明かしてあげてほしい。罪の代償にかかわらず、みんな一緒くたにしてあげようね。
あとはそう、小学校のトイレに幽霊が出るというので、みんなで呼びに行ってみたら、呼び声に応えるように誰もいない個室のドアが一人でに開いたということもあった。ただし、みんながキャーキャーと慌てふためく中、私は友達と二人で名探偵少年の事件簿、テグスを使えば偽装は可能だね、などとありもしないトリックを推理するのに夢中だった。思い起こせば、あの頃から致命傷を負っていたんだね。あの頃から欠陥住宅、欠陥住宅といえば、言えばというわけでもないが、飼育小屋のウサギが一匹だけぶち殺されて、小屋の前の石畳の上に無残に放置されていたこともあった。あの時も友達と現場検証かっこ笑い、えい、左足にまとわりつくな、邪魔だから。ミステリーとホラーの親和性がどうとか、そういうお話をしようか。したくはない、あんまし語れもしないからね。生病法は怪我のもと、生病法じゃなくても大怪我ばかりしているから私はダメだと、塩加減を間違えているとコックさんに言われる。コックさんは肉をくれという、肉はない、やめろ、見えなくなってしまったものは二度と帰らないんだ、風に遊ばれてウィンドウクライミングである。前向きなんだか後ろ向きなんだかよくわからないあの歌で、私は誕生日におめでとうが素直に言えなくなってしまった。明日も知れぬ我が身なればこそ、生命の意味に首をかしげてみたり、私です、私です、ポロリもあるよ、首とかもろもろ。九段の図書室で江戸川乱歩の小説を読み漁っていたはずなのに、内容が一つも思い出せないんだ。昨日の晩ご飯のメニューは何だったろう。忘れよ、忘れてしまおう。忘れた方が幸せなことはたくさんあるんだ。だって私はジャガイモがあれば生きていける、そう思っていたんだ、ずっとずっとね。魔王は、魔王はフライドポテトでご飯を食べてみたり、ご飯はおかずだって当然じゃないか。私の主食、それはジャガイモ。そんな私の芋フリークとしてのレベルはいくつだ。いっそのこと芋フリークスになりたい。要素液は垂らすな、変色してしまう、やめてくれ。朝にはパン、夜にはご飯、昼はジャガイモ。小石クロニクルの提案する三位一体のライフスタイルはどうだ。合体出撃、ポテトも一緒にいかがですかと。ポテトを単品で頼む私にさらなるチェリーを、愛をください、ご自愛ください。もうあなた一人の体ではないんです。本当だ、補助腕が生えてきた。背中から新たな頭がこんにちは。チャンネル争いの気軽さでも生き死にの問題は発生する。それが体の主導権争いとなればなおさらだ。男の意地をかけた争いが始まる。決まり手は大バサミ。彼女が落としたのは果たしてどちらの首だったのかね。その瞳が涙に濡れるなんて絶対に許せない。そんな輩もいればぐっちゃぐちゃにかき乱されて
血に濡れるのが素敵だという輩もいる。どちらも言い分はとても綺麗な目をしているからとか、そういうあれになってしまうから注意が必要だ。キープアウトに立ち入り禁止。同じことだがちょっとだけ違う。自他ともに領分をわきまえようがわきまえなかろうが、正気も狂気もホームグラウンドの違いから等しく猟奇になりうる理不尽。あなたは確かに子供を焼けって私に申し付けられましたが、足りないのはボキャブラリーなのか、それともユーモアなのか。幸せを探し続けて幾清掃、まだユートピアは見つからない。がむしゃらな思いをシュートしたい。四歩走ってからのホエホエシュートだ。三段重ねなゴール、そんなバスケット。もうボールなんて放っておいて相手を殴ろう。それで終わらそう。お茶を濁してしまおう。トーテムポール、霊石の力で私は神のごとき力を得る。人間がゴミのようだ。テンションが上がってきた。しかし待ってくれ諸君、落ち着いて考えてみるとだ、私はといえばゴミ同然の生き物ではなかっただろうか。そこにはくだらない階段、トリックアート的な矛盾がありはしないだろうか。大なり小なりがおかしい。加賀大将のありさまだ。強化されても評価が上がらないならば、ないも同じことではないか。賢さがカンストしているのに、数学のテストの点数は相も変わらず7点。そんな事態だ。誰だ、家庭が大事とか言ったのは誰だ。競争社会、仕事第一なやつが勝ち組ではないのか。仕事第一というか仕事第一位な感じなのか。何事もトップを走る連中こそが狙いなのか。と覚える私は負け犬だ。吠える、よーく吠えるぞ私は。だが噛みつかれたらすぐ黙る。なんならニャーと鳴いてみせようか。何をやっているのだ開発スタッフ。私の次世代機はどうした。開発チームは何をやっている。早く持ってくるのだ。強化パーツをよこせ。ドリルは男のロマン。ビームは、目からビームは出ないのか。私専用のブラックボックスな異世界システムの搭載はどうした。脳みそはブラックボックス。ほう、そんなチップはいらぬ。もうこの際ラッシュコイルのような改造でも手を打とう。いやだ、ただのバネにはなりたくない。改造中にあえなく死ぬのがオチとして待ち構えている気配。返事がない。ただの屍のようだなんてね。おいおい、またか博士。なぜ殺した。いらないものはゴミ箱へなのか。我ながらにその意見には完全に同意だし同感だが、納得はできないぞ。自己保存の本能とかそういうものを言い訳に、魔王は魔王は今日も生き延びてみたり。首を吊るときはまず脈から締めるといいらしいぞ。締め技で落ちるみたいにすると気持ちよく気絶した後にぐったりと脱力、しまってしまって気管がしまってぽっくりな。狂言自殺でもたまにそういうことに陥るらしいから、良い子は気をつけようね。あと高度を稼ぐというような方法もあるのか。自重と落下の勢いで頸椎を仕留めれば一コロだ。あまりにも距離を空けすぎると首と胴体がさようならするらしい。強制ロケットパンチ的なあれだ。極 強制ロケットパンツ的なあれってなんだろう。ご利用分の生産はきっちりしよう。昔の私が残したツケが今日の私を苦しめるというのならば、諸君、昨日の自分をこれから一緒に殺しに行こうかね。